JBS 特別番組。この時間は平成28年5月20日から22日までの3日間、青森市のリンクステーションホール青森で開催された社会福祉法人日本盲人会連合主催第69回全国盲人福祉大会青森大会から21日に行われた研修会後の全体会議の模様を放送いたします。
大変お待たせをいたしました。定刻になりましたので、皆様お席の方へお座りいただきたいと思います。ただいまより第53回全国盲人代表者会議の方を開催させていただきます。本日の司会、名古屋市の橋井が行います。よろしくお願いいたします。はい、それでは日本盲人会連合竹下会長からご挨拶をいただきます。竹下会長、お願いいたします。
こんにちは、日盲連はこの平成28年度は大きな、試されている年だと思っております。まず3月31日に、それこそ日盛りの組織を、二分するかもしれんほどの、皆さんのいろんなこう不安を、感じていただいたかもしれませんが、選挙を戦うという歴史上あまり経験のないそういう組織的な動きがありました。さらには障害者差別解消法、改正障害者雇用促進法、この2つの法律が4月1日から施行されて、私たちがこれからどういう差別のない日本を作り出していくのか、視覚障害者の立場からこれがどういう意味を持っているのか、これがまた問われ、試されます。そして、東日本大震災から5年目、その5年目という節目に、今度は4月14、16を中心に、熊本地震が発生し、大分、熊本で私たちの仲間を含めて障害者が非常につらい思いをしている。21年前の阪神・淡路大震災、そして5年前の東日本大震災、それ以外にもありましたけれども、こうした大災害を私たち本当に教訓にして、災害に弱い障害者の立場を十分に、考慮した、視覚障害者というハンデを十分に意識した対策ができているのか、これもこの熊本地震で問われています。さらには私たちが最も頼りにしている障害者総合支援法に基づく福祉の充実、これまた地域格差があったり、視覚障害者の声が十分には制度に反映されなかったりしている。制度改革と言いながら、私たちの声がどこまで通り、どこまで実現したのか、これもまた問われようとしている。そういうふうに制度が動いていく中で、あはきのことは今ちょっと時間の関係で触れませんが、どんどん動いている中で、私たちの運動がどれだけ成果を上げて社会を動かしてきたのか、これをぜひ問い直す1年間にしたいと思っております。その点で今日1日は、全体会や分科会を通じて、ぜひ皆さんの声がこれまでの繰り返して終わっている部分はなぜなのか、あるいはどう工夫すればいいのかといった議論も含めて、今日一日の政策論議ができることを期待しております。明日の大会も含めて、この現地青森県の皆さんには大変お世話になっていることを、最後になりましたけれども、お礼申し上げて開会の挨拶とします。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、今大会を主催していただきました青森県視覚障害者福祉会佐々木会長よりご挨拶をいただきます。佐々木会長、お願いいたします。
皆さん、こんにちは。昨日そして今日から参加してくださいました方に本当にありがとうございました。おかげさまで午前中、この会議室に椅子が550最初からセットされておるんですが、 臨時的に椅子を入れて650人くらいの参加者になりました。本当にありがとうございました。この会場は非常に古い会場でして、エレベーターの音声案内がないとか、そういうことがありますけれども、ボランティアをたくさん用意しておりまして、皆さんが自由に行動できるようにしておりますので、遠慮なく声かけてください。よろしくお願いします。以上で終わります。
はい、佐々木会長ありがとうございました。それでは全体会議の方に入らさせていただきますが、議長団の選出につきまして司会者一任でよろしいでしょうか。ありがとうございます。それでは日本盲人会連合伊藤副会長並びに地元青森県視覚障害者福祉会の佐々木会長お二人でお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
挨拶です。これ取った方がいいね。まあいいです。この4月から副会長に選任をされました、千葉県の伊藤でございます。座長不慣れでございますが、皆様のご協力を得て、進めていきたいというふうに思います。どうぞよろしくお願いいたします。
続きまして、地元の佐々木でございます。私も決して不慣れでございますので、皆さんのご協力よろしくお願いします。
それでは最初の方私がさせていただきます。まず最初にですね、運営委員の選出について、事務局からお願いをいたします。
はい、それではご提案申し上げます。日盲連幹事2名と北海道から九州までのブロック長9名の11名に運営委員をお願いしてよろしいでしょうか。
よろしいですか。じゃあもう一度大きく拍手お願いします。ありがとうございました。続きましてですね、議事録署名人につきまして、いかがいたしましょうか。それでは事務局からお願いします。
はい、それではご提案申し上げます。静岡県の須藤正樹さん、広島県の吉高則之さんにお願いしてよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございました。じゃあお二方よろしくどうぞお願いをいたします。続きまして、記録人についてでございます。慣例によりましてですね、事務局で行うということでよろしいございますか。はい、ありがとうございました。それではですね、早速議事の方に入らせていただきたいというふうに思います。議事日程、それから議案報告などにつきまして事務局お願いします。
はい、では第53回全国盲人代表者会議については、資料の通りでございます。議事日程は全体会議が12時半から1時20分、分科会が1時30分から4時まで、またこの会場に戻りまして全体会議が4時10分から5時までになります。議案は2点です。1つ目が平成28年度運動方針案、2つ目が各団体からの提出議案の確認と分科会の設定になります。以上ご報告いたします。
それではご報告ございましたが、これに基づいて進めてまいりたいというふうに思います。それではまずですね、平成28年度運動方針案につきまして、執行部竹下会長よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。竹下です。この運動方針、時間があまり与えられておりませんので、非常に端折ることをお許しください。文書を精読していただければそれなりに考え方分かってもらえると思います。展示で151ページから180ページまで、ちょうど、30ページにわたって、本部の運動方針が示されております。15項目にわたって柱を立てております。 非常にそういう意味では欲張った盛りだくさんであります。最初に一つだけ、申し上げていいだろうと思っているのは、災害が5番目に来ております。多分これが東日本大震災直後だったら1番目に来たのは歴史上間違いあります。これも多分3月に作っているわけですが、これ4月以降に作っていたらもっぺん1番目に持ってくるべきだったかもしれません。そういう意味では熊本地震に対する災害対策というのは障害者の本当に命と、なんて言いますかね、日常生活における安全を、本当に問われている場面として5番目に置いておりますけれども、大きな柱として運動の、なんて言いますかね、中心にしていきたいと思っております。まず何といっても障害者差別解消法の問題は、午前中の研修会でもありましたように、我々にとっての新しい国づくりの柱になると思います。ぜひここの声が、そしてそれぞれの団体が、本当にこの法律を実践するいわば主体中心になるんだ、そして感じたことは 放置しないんだ、絶対に、それが解決するまでは我々は声を出すと同時に運動もそこはきちっと組織するんだということで戦いたいと思うんです。2番目には、我々の生活を支える障害者総合支援法、もう内容は豊富でありますけど、2つ3つ言うなら同行援護事業、これはどんどんどんどん充実する中で我々の日常生活を支える大きな制度になっています。しかし地域格差、ユーザーの声が十分に反映されない、事業所の経営が困難である、どれを一つとってみても同行援護事業の発展に大きな弊害となっております。これをどうこうするのか。意思疎通支援事業について言うならば、どうしてもこの事業名が聴覚障害者が中心になってしまっているという悔しさがあります。我々も点訳音訳によるコミュニケーションだけではなくて、代読代走も含めた意思疎通というものが十分に制度化されるように運動していきたい。特に代筆代読が、自宅において我々の情報保障に結びついたり、入院中の視覚障害者の不安をなくすためにもこの制度が活用できるように今運動してまして、ほぼ、実現するだろうというふうに私自身は、役所というのを取りやりという中で、感じております。65歳問題については、もう皆さんご存知の通り介護保険を押し付けられるわけでありますけれども、その中で利用者負担の軽減は法律によって実現しようとしております。それ以外にも事業所が変わらない、すなわち障害福祉サービスを利用していた事業所で引き続き介護保険のサービスが受けられる、こういう仕組み作りが進むことになるだろうと思います。4番目には補足日常生活用具、これは我々にとって非常にありがたい制度なんですが、地域格差がある、例えば未だ地デジラジオが、我々にとっては今度災害の時大きな役割を果たしているのに残念ながら指定されていない自治体が多い、こういうことも含めて、これ今年も補足日常生活用具の地方セミナーをやりながら、この平準化を図っていきたい、こう思っています。はがきは非常に今、動きが活発になっております。もう時間がないので、項目だけ言うなら、法律の改正も土俵に上っております。さらには、療養費払い、療養費の償還払いの、不便な制度を、受任委任払いといういわば重税がやってるやつですね、これに近い制度が、アハキについても制度化される論議が具体化してきております。無免許対策もそれなりに進んできております。一つ一つは言いません。その中で最大の問題は何といっても無免許者に対するそれこそ、警察の取り締まり、これをどこまで現実化させることができるのか。そして私は自分がどうしても会長の間に実現したいのは、アハキの自営業者を守るため、そして能力が発揮できて経済的自立ができるための職場介助者のようなものが派遣される制度をどうしても実現したい。そうしないと保険適用されたときになおさら盲人がアハキから締め出されかねないんです。やはり我々は保険取扱いや横領往診ですね、する場合に介助者があってこそ自分の能力が発揮できるわけです。これを実現することが私は日常連として重要課題だと思っております。雇用問題、今まで項目を挙げてきたけれどもどこまで力を入れてこれたか、これは今度の法律改正、差別禁止と合理的配慮がすべての事業主に義務化された、この法律の改正を踏まえて相談活動を含め中途視覚障害者が職場を失うことのないような 運動をぜひやっていきたい、そういう、雇用問題を初日から入れたいと思っております。それから先ほど申し上げた大災害への備えについてはもう繰り返しません。挨拶で申し上げたので、ここで繰り返しませんけれども、本当に熊本の皆さんに、元気になっていただきたいし、そのための支援を日毛連一体となって動きますので、全国の皆さんの義援金を含めたご支援をよろしくお願いします。外出保障、これは我々は常にですね、目が見えないために外へ出ると、まさに命の危険にさらされているわけです。これ一つ一つはここでは言いませんが、これらは永久の課題です。この問題が解決することはないでしょう。社会が便利になればなるほど、その中で視覚障害者が不便になる、危険になるということがあってはなりません。今無人自動車が出ようとしている、これが我々にとってどういう意味を持つのか、そういうことの先取りをしながらぜひ議論していきたい。弱視問題、これを柱に据えたい。当たり前ですけれども、盲人といったときになんとなく弱視はイメージできていない。そのくせ視覚障害者のうち、いいですか、全盲は2割か1割じゃないですか。それに対して弱視と言われる人が7割8割まして言わんや、障害の定義で言えば手帳を持ってるのは31人万か知れんけども、眼科医の統計によれば164万人ほどの視覚障害者がいるんですよ。そうなればその大半が弱視であることを考えて、我々は運動しないと本当の意味での視覚障害者のナショナルセンターとは言えない、こう思っております。青年層と女性、この2つの運動というものは競技会を作って運動しているわけですが、その運動がどういう形で本部とのつながりで組織化、あるいは独自の要求を満たすための運動に発展していっているのか、時代を次の時代というね、時代に担った活動にどれだけこう、競技会も女性協も対応できているのか、本部と一緒に考えていきたいと思っております。情報保障、これも多くは語らなくても分かってもらえると思うんです。その中で大読大出というものを今までにあまり力を入れたと言えないと思っておりますので、今度はこれを本当に徹底して、なんとか制度化するための動きを作りたい。それから転訳音訳というのは僕知らなかったんですが、全国共通の、マニュアルというのか手引き書というのか、あるいはそのカリキュラムというのはなかったと聞いてちょっとびっくりしております。これを日毛連としてどうしても作って、全国の都道府県がいわば厚労省のお墨付きのついた全国共通のカリキュラム、マニュアルによって転訳翻訳ができるような、そういう運動にしていきたい。スマートフォン、私も持ってるんですけどまだ使い切れておりません。私のはまだおもちゃにすぎません。しかしこれを使おうと私の必死の努力です。情けないけどね、橋井君は使いこなしてるからクソ負けたと思ってるんですけど、もうそんなようなこと言わんでいいわけですけど、本当にこれらが使いこなせるようなためにどうするか、ぜひみんなで考えていきたい。中途視覚障害者の問題考えとして我々の運動はありえない。なぜなら医学の発達の中で盲学校の生徒が超減少してきていることから分かるように、私たちは中途視覚障害者の問題が視覚障害者問題の中心であるという意識に立って、この、支援を、そしてその組織化にも力を入れていきたい。そして政策能力、日毛連は私が会長を受けてから偉そうに、シンクタンクを持つんだとかでね言ってる割にはまだ実現したと言えない。この政策能力というのはいっぱい要素があります。専門集団を作ること、データを持つこと、調査能力を高めること、そうした1年間を通じたそういう活動ができる組織のために、この政策能力を高める、これをぜひともやっていきたい。そして12番目には、スポーツ文化挙げてます。もう何といっても2020年の東京オリパラ、これに向けてスポーツにお金も時間もどんどん費やさろうとしている。それに合わせて文化も、ついていこうとしている。その時に我々視覚障害者のスポーツ文化の裾野が広がるかどうか、これはぜひスポーツ協だけでなく日毛連全体として取り組みたい。財政基盤、これも永久課題です。どんどんどんどん国の財産が削られる、あれは補装具の売り上げも下がっていく、その中で日毛連の非常に財政的に厳しい中で、運営していますけれども、これを改善するということが何が欠けているのか、 何が知恵として必要なのか、どういう新しい財政を生み出すことが考えられるか、これをやっていきたい。そして14番目に国際交流活動。今年はですね、WBO 世界盲人連合の総会4年に一遍、これちょうどオリンピックと同じ年にあるんですわ。それがアメリカであります。それから5月には終わりましたけど、日本が中心になっているとも言い過ぎじゃないアジア盲人マッサージセミナーが今年で13回、これは2年に一遍やっています。これも実施しました。こうした世界の中での日盲連の役割、世界の中で動いていることをどう日盲連が取り入れるのか、そして最後に法人改革が迫っております。社会福祉法が3月31日に改正されて即日施行された。4月1日から来年の3月31日までにこの法人改革を少なくても法律の決めた最低限のことをやらないと社会福祉法人の解散を命じられるんです。日盲連を消滅するんです。それほど危機的な、そういう改革の、瀬戸際にいると。例えば一つだけ言いますと、今までは全国の地方の会長さん、あるいは協議会の会長さんを評議員として日盲連の組織は成り立っていました。今度はそういうのはダメだという法律になります。簡単に言えば、評議員は評議員推薦委員会というものを定款で決めて、その推薦を受けた人が評議員になる。そしてその評議員が理事を選ぶ。したがって理事会が評議員を選ぶという日盲連の組織はもうダメです。この理事会が選んだ評議員の任期は来年3月31日まで、4月1日から評議員の能力失います。そういうふうに非常に切羽詰まった改革が要求されております。これらのすべての課題にこの1年間もうすでにスタートしておりますが、日盲連は一人では誰も何もできない。しかし日盲連という組織を挙げればこれらは全部成し遂げられると私は確信しています。ぜひ全国の組織の力の結集の中で、あるいは執行部のいろんなこう工夫をしながら、皆さんの出番もお願いすること多いと思いますけど、本部提案の運動に皆さんのご協力をお願いし、私からの提案とします。以上です。
ありがとうございました。それでは次に団体提出議案の紹介並びに分科会の設定について事務局からお願いします。
はい、では事務局よりご提案申し上げます。各団体の提出議案の紹介につきましては、資料ですね、資料の通りでございます。お時間もございませんので省略させていただきます。分科会の設定につきましては、生活分科会、バリアフリー分科会、職業分科会の3分科会としてもします。以上です。ご提案を申し上げます。
それでは移動お願いします。
JBS 特別番組、この時間は平成28年5月20日から22日までの3日間、青森市のリンクステーションホール青森で開催された社会福祉法人日本盲人会連合主催第69回全国盲人福祉大会青森大会から、21日に行われた研修会後の全体会議の模様を放送いたしました。